Morning, everyone.
Good morning.
Even with the best laid plans, things get kind of crazy, right?
皆さんおはようございます。
おはようございます。
Let's take a moment and pray and invite God to open our eyes and open our ears before we take some time to learn from the message.
ちょっと節分の前に、お祈りしたいと思います。
Holy God, we thank you for being here in our midst.
神様、私たちの間に、来てくださってありがとうございます。
We pray that you would open our eyes, that you would open our ears, and open our hearts.
どうか私たちの目を、耳を、心を開いてください。
We all want to hear what you're saying. We want to receive it, and we want to accept it.
あなたの言葉、あなたが私たちに語りかけてくださるメッセージを聞きたいと思います。受け取りたいと思います。どうかそのために私たちを整えてください。
Thank you for loving us and for speaking to us.
私たちを愛してくださり、その愛によって私たちに語りかけてくださり、ありがとうございます。
And thank you for choosing to be in relationship with us and to walk with us.
私たちその関係を選んでくださり、共に歩んでくださっていることをありがとうございます。
Help us to respond to you.
どうか私たちがそのあなたの愛に、語りかけに応えることができるよう助けてください。
We pray this in the name of Jesus.
イエス様のお名前でお願いします。
In April, we shared with you that our loving and gracious God is calling us out of survival mode.
この間の4月に、やった説教の中で、寛大な私たちの愛の神様は、私たちをサバイバルモードの中から導き出そうとしてくださっていることを学びました。
God doesn't want us just to survive. He wants us to thrive.
神様は私たちがいつも survive、サバイブすること、つまり疲れ切って弱り果てて、今にも死にそうなギリギリの状態でこの世の人生を歩んでいくのではなく、thrive すること、つまり力強く成長しながら生き生きと歩んでいくことを望んでおられます。
We recall that God has a purpose and has a mission for the church.And that God's desire is for us to thrive as we live out God's mission.
神様は教会に対して目的と使命を持っておられ、私たちがその神様からの使命を生きることで力強く成長し歩んでいくことを願っておられます。
And we define thriving as more than just growth, that it's experiencing incredible growth with intentionality, that we can do that as a church when we flourish in our relationship with God.Seeking his vision, responding to his call, and being sent together with him as active participants in his mission.
またこの成長とはただの成長ではなく、神様の使命を生きるということを私たちが意図的に取り組んでいくことで体験できる驚くほど力強い成長のことです。神のビジョンを追い求め、イエスの召しに応え、そして聖霊によって送り出されることで主の働きに積極的に加わって、それによって私たち一人一人の神様との関係がより豊かになる。その時に私たちは教会として驚くことの成長を一緒に体験していくことができます。
So we listed three areas that we're going to focus on in our learning and as we try to practice what we learn. And all three of those areas have action verbs. Seek, respond, and be sent.
私たちは今年度1年間を通して3つのテーマから学び、それらを実践することで、トライしていこう、力強く成長していこうとしています。この3つのテーマにはそれぞれ追い求める、答える、応答する、送り出されるという動詞が入っています。
And all three of them have a forward focus or direction because that is the nature of God's purposes and God's mission. So let's look at them again.
そしてその3つとも後ろではなく前に、これまでではなくこれからに目を向けたテーマとなっています。
Number one, seek God's vision, be future focused.
一つ目が神のビジョンを追い求める、将来に目を向ける。
Number two, respond to Jesus' call, lay foundations for new growth.
二つ目がイエスの召しに応える、新たな成長のための土台。
And number three, be sent with the Spirit, boldly step out in faith.
三つ目が聖霊とともに送り出される、信仰によって大胆に踏み出す。
After spending 3 months of learning and talking about the future focus of God's vision, as shown in many of the Old Testament examples, we are so excited today to begin the next series, which is Respond to Jesus' Call, Lay Foundations for New Growth.
5月から7月までの最初の3ヶ月間は、この将来に目を向けた神のビジョンというテーマについて、主に旧約聖書から学んで話し合ってきました。そして今日からは次の2番目のテーマ、私たちの新たな成長のための土台となるイエスの召しに応えるに入っていきます。
And we're going to primarily draw from the Gospels. And today we're going to start with Luke chapter 5 verses 27 to 32. So if you have your Bibles, I want to ask you to open there, because we're going to invite the Spirit to help us discover something on this journey together.
今日からの3ヶ月間は主に4つある福音書から学んでいきますが、最初の今日は先ほど生まれたルカの福音書の5章27節から32節になります。私たちが聖書を開いて御言葉を読むとき、聖霊様が働いてくださり、私たちの信仰の成長のための新たな気づきが与えられるようにお願いします。
There is no one who understands, explains, represents, or embodies God's vision better than Jesus.
さて、神のビジョンのことを一番よく知っていて、一番深く理解していて、一番完璧に、説明ができて形に表すことができるのは一体誰でしょうか？イエス様です。
Let me say that again. There is no one who understands, knows, explains, represents, or embodies God's vision better than Jesus.
神のビジョンのことを一番よく知っていて、一番深く理解していて、一番完璧に説明ができて形に表すことができるのはイエス様です。
In John chapter 12 verses 45 to 50, Jesus says this: If one sees me, he or she sees the one who sent me. I am here to bring light in this world, freeing everyone who believes in me from the darkness that blinds them. If anyone listening to my teachings chooses to ignore them, so be it. I have come to liberate the world, not to judge it. However, those who reject me and my teachings will be judged. In the last day, my words will be their judge, because I am not speaking of my own volition and from my own authority. The Father who sent me has commanded me what to say and speak. I know His command is eternal life. So every word I utter originates in me.
ヨハネの福音書12章45節から50節にこうあります。また私を見る者は私を使わされた方を見るのです。私は光として世に来ました。私を信じる者が誰も闇の中にとどまることのないようにするためです。誰か私の言葉を聞いてそれを守らない者がいて、私はその人を守らない者がいても私はその人を裁きません。私が来たのは世を裁くためではなく世を救うためだからです。私を拒み私の言葉を受け入れない者にはその人を裁くものがあります。私が話した言葉、それが終わりの日にその人を裁きます。私は自分から話したのではなく、私を使わされた父ご自身が言うべきこと、話すべきことを私にお命じになったのだからです。私は父の命令が永遠の命であることを知っています。ですから私が話していることは父が私に言われた通りをそのまま話しているのです。
In other words, Jesus says, whatever I do, whatever I say, whoever I am, that's really God and His vision being accomplished through me.
別の言い方をすれば、イエス様は私が言うこと、私がすること、そして私自身がどんな存在であるかということ、そこに父なる神が現れており、その神のビジョンは私を通して成し遂げられているのですと言っておられる。
Jesus' entire reason for coming in human form in our midst on this earth, in the middle of all the mess that we've made, is because God created everything and everyone. God loves all that He has created. And God is determined to redeem and to restore it. And making everything new so that his reign is complete. And that we can dwell totally and perfectly with God forever. That's God's vision. And it's unfolding right now in our midst. And is promised to be completed in the future.
私たち人間の罪のせいでこの世界は壊れかけてしまいましたが、イエス様はその壊れた世界の罪深い私たちの間に人となって来てくださいました。それは創造主なる神から離れていた私たちがイエス様を通して贖われ、回復させられ、新しくされて、もう一度永遠に、そして完全に神と共に存在することができるようになるためです。そうやって神はその御国を完成させようとしておられるんです。これが神のビジョンです。そしてその神のビジョンは今すでに私たちの間で少しずつ実現していっており、この先いつの日か必ず完成すると約束されています。
We can see that right here in Luke chapter 5 verses 27. Sometime later Jesus walked along the street and saw a tax collector named Levi, also known as Matthew, sitting in his tax office.Jesus said to Levi, follow me.
エルカの福音書5章27節にこうあります。その後イエスは出て行き、収税所に座っているレビという主税人に目を留められた。そして私についてきなさいと言われた。
So Jesus understands that his vision to redeem and restore all of creation begins with the redemption of his prized creation, people.
神の最高の創造物である人間を贖い出すことから始まって、全てのものを贖い回復させるという神のビジョンをイエス様ははっきりと理解しておられます。
And it says in this verse that Jesus saw Levi. Jesus seeing Levi means that Jesus saw past Levi's sin and the mess that he had made, and he could see LeviFully changed and actively participating in God's beautiful vision together with Jesus.
このルカの5章27節に、イエスがレビに目を留められたと書いてあります。イエス様は主税人レビの罪に満ち溢れたその過去に目を留められました。と同時にイエス様にはこの先このレビが大きく変えられて神のビジョンのために生きるものとしてイエス様と一緒に歩んでいる姿も見えていたのです。
Then Jesus follows it up with an invitation to Levi to become a part of everything that is God's vision. Jesus says to Levi, follow me.
変えられたレビの未来の姿が見えていたイエス様は神のビジョンに加わるようにとレビにこう呼びかけられます。
Join me in God's visionThis is Jesus' call to Levi.
この私についてきなさいという呼びかけがレビに対するイエス様のメッセージです。
Now let's pause there for a minute and take a moment to remember the difference between vision and call. We covered this in June, but maybe we don't remember that.
ちょっとここで、ビジョンとメッシの違いについて、一緒に振り返ってみたいと思います。6月に説教の中で一度触れてはいるんですが、もしかしたら忘れちゃってるかもしれないので、一緒に思い出してみましょう。
We often get these two confused, and when I'm talking with many of you, I can hear that you talk about what's God's vision for me personally, and what is my vision.
私たちはこのビジョンと名詞というのをよく混同してしまって、自分にとっての神のビジョンは何なのかとか、私のビジョンは何なんだろうといったふうに考えてしまう。
God's vision is to save, redeem, make new, and bring his kingdom into fullness. It's the big picture. It doesn't change. It's always the same, always, forever.
神のビジョンとは、すべてのものを救い、贖い、新しくすることで神の国を完成させることです。神様が見ておられるものの全体像であり、それはどんな時でも、どんな時代でも永遠に変わることはありません。
Jesus' call, then, is our invitation to be welcomed into God's vision and to be participants together with Him in His vision.
イエスの召しとは、その神のビジョンの中に加わり、神のビジョンのために生きるようにという私たちへの呼びかけ、招きのことです。イメージで思い浮かべてみるなら、イエスの召しとは、私たちを神のビジョンの中へ運び込んでくれるボートのような、船のようなもの。
Jesus says to Levi, follow me. This is Jesus' call. It's the call that Levi receives to be a part of God's vision.
イエス様はレビに言われました。私についてきなさい。これがイエスの召しです。神のビジョンに加わるようにとレビへ向けられた主の呼びかけ、招きです。
So the first important point is this. Jesus is the one who calls us.
今日の一つ目のポイントがこれです。私たちに召しを与えられるのはイエス様であるということです。
It starts and it ends with Jesus. Levi receives the call from Jesus, but the call or the invitation belongs to Jesus. It's the work of God. The initiation is God's, not ours.
イエス様の召しはイエス様のものです。レビが受け取った召しはイエス様から差し出されたものであり、それはイエス様のものなのです。これは神のなされることであり、その呼びかけは神のものであって、私たちのものではありません。
Okay, so then what is a call? And more importantly, more specifically, what is Jesus' call?
では、召しとは一体何なのでしょうか？そしてもっと重要なのが、イエス様からの召しとは一体何なんでしょう。
One pastor defined a call in this way. Jesus invites us to follow him so that everything that we are, everything that we do, and everything we have is surrendered for his purposes and his glory.
ある牧師さんは召しということに関してこんな風に定義をしていました。イエス様は私についてきなさいと私たちに呼びかけておられます。その呼びかけに応えてイエス様についていくことで、行いも持っているものを私たちのすべてが主の目的と栄光のために捧げられることになるのです。
Let me repeat that again. This is really good to soak in. Jesus invites us to follow him so that everything that we are, everything that we do, and everything that we haveIs surrendered for his purposes and for God's glory.
もう一度言います。イエス様は私についてきなさいと私たちに呼びかけておられます。そのイエス様の呼びかけに応えてイエス様についていくことで、私たちの行いも私たちの持っているものも私たちのすべてが主の目的と栄光のために捧げられることになるのです。
In the Old Testament, we see that God calls people by giving them a name and an identity.Like changing Abram's name to Abraham and giving Jacob the name Israel.
旧約聖書の中では神が人々に新しい名前やアイデンティティを与えることで人々を召される場面がたくさん出てきます。アブラムにアブラハムと名付けたり、ヤコブには新たにイスラエルという名前を与えております。
God gets people's attention and then he helps them to see themselves through the lens of their relationship to God and his vision.
神は人々に働きかけて注意を引き、彼らが彼ら自身のことを神との関係のレンズを通して、また神のビジョンのレンズを通して見ることができるようにされるのです。
In the New Testament then, the idea of calling becomes connected to salvation.
新約聖書に入ると、召しというものが救いというものとつなげられています。
The original Greek word for churchis ecclesia. And it gives us a very different image, a very different idea of what church is than what we usually think of when we hear that word.
教会という言葉の元となっているのがギリシャ語のエクレシアです。このエクレシアという言葉には今私たちが教会と聞いて思い浮かべるイメージとはまた違った意味があります。
Ecclesia means this, the communityOf the called out ones.
エクレシアとは神に呼びかけられた人々の集いという。
So it's tied to the idea of community, not just one, but a group of people. And it goes beyond the idea of belief to being an actual follower, one whose actions, words, and belongings are completely submitted to Jesus.
ギリシャ語のエクレシアには人々の集い、つまりコミュニティの意味が入っており、またただイエスを頭で信じる者たちの集いというよりは、イエスを信じてイエスに従う者たち、つまりその行いも言葉も持っている者も全て主イエスに捧げる者たちの集いという意味なの。
So this is the second important point. Jesus' call is both collective and personal.
これが今日の2つ目のポイント。イエスの召しには共同のものがあり、また個人的なものがあります。
Now, usually we only think about the personal aspect of Paul. For example, in today's passage from Luke 5, Jesus says to Levi, follow me. And then what does it say in verse 28? And Levi did. He got up from his desk, left everything, just as the fisherman had, and he followed Jesus.
私たちが召しと聞くと、よく個人的な召しの方を思い浮かべると思います。例えば今日のルカの福音書の5章でイエス様がレビに対して私についてきなさいと言われた後、続く28節にこうあります。するとレビは全てを捨てて立ち上がりイエスに従った。
Now that sounds personal, right? And in a sense, you're right, it is. Jesus' invitation is given to each and every person. And like Levi, every single one of us has the responsibility to respond to that callWe can't answer for somebody else's call, and nobody else can answer for our call.
イエスの呼びかけがレビ個人に与えられたものであるように思えると思います。確かに召しは個人的な側面があります。イエスの召し、呼びかけは私たち一人一人に与えられています。そしてレビがそうしたように、そのイエスの召し、呼びかけに応えるという責任が私たち一人一人にはあります。誰か他の人の召しをその人の代わりに答えてあげることはできないし、自分への召しを代わりに他の人に答えてもらうこともできない。
And so if you look in your Bibles at verse 29, what does it say there? It says, shortly after this, Levi invited his many friends and associates, including many tax collectors, to his home for a large feast in Jesus' honor. Everyone sat at a table together.
ただ29節を見てみてください。何と書いてあるでしょうか。それからレビは自分の家でイエスのために盛大なもてなしをした。主税人たちや他の人たちが大勢共に食卓についていた。
I love that. Levi is my type of guy. Jesus, food, friends. It doesn't get any better than that.
これ素晴らしいですよね。自分は多分このレビとすぐ仲良くなれたと思います。イエス様がいて、美味しい食べ物があって、そして友達が一緒にいて、もう最高のシチュエーションです。
We often overlook the fact that a call is collective in two different ways.
私たちはよく見過ごしてしまっていますが、召しには個人的なもの、その人だけに与えられているものだけでなく、コミュニティに向けられた共同のものであるという側面もあります。
First, our response to Jesus' call means that we surrender everything to Him. And that impacts and influences all of the relationships then that we have.
イエスに応えるということは、私たちの全てをイエス様に捧げるということであり、つまりそれは私たちが持っている全ての人間関係にも影響してくるということです。これがイエスの召しが共同のものであり、コミュニティに向けられたものであることが分かる一つ目の理由です。
Levi was so excited that he gathers his friends for a great big huge party so that they can all meet this Jesus who's changing his life and so that they too can hear Jesus call for them as well.
イエスと出会い、召しを受けたレビは友達を招いて盛大なパーティーを開きます。自分の人生を大きく変えてくれたイエスに、どうしても彼らにも会ってほしかったし、彼らにもイエスからの召しを受け取ってほしかったからです。
And Jesus says this in verse 32. I haven't come for the pure and upstanding. I've come to call notorious sinners to rethink their lives and turn to God.
イエス様はこのことを32節でも示しておられます。イエス様はこう言われました。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためにではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためです。
Levi did not waste any time. The passage says shortly after this, and it's a great example of enthusiasm that people have when they've answered the call of Jesus.
イエスに会って召しを受けたレビはすぐに友達をイエス様とつなげようとこの盛大なパーティーを開きます。人がイエス様の召しに応えようとするときの素晴らしい情熱的な言葉。
Maybe you've believed this lie yourself. We often think that we have to know how to lead a Bible study or be a superhero Christian. But Levi didn't know anything except that Jesus is the one.And that Jesus wanted him and his friends to be a part of God's vision together.
イエスの召しに応えるということを考えるとき、私たちはよく聖書クラスのリードをしたり、みんなの模範になれるような素晴らしいクリスチャンにならなきゃと考えてしまうと思います。ただ、この時のレビは、イエス様こそが救い主であるということと、そのイエス様がレビにも、レビの友人たちにも一緒に神のビジョンに変わってほしいと願っておられるということは分かっていましたが、それ以外は何も分かっていませんでした。
And the second way that our call is collected is that Jesus didn't just call Levi.
また、イエスの召しが共同のものであるということが分かるもう一つの理由が、イエス様が召しを与えられたのがレビだけではなかったということです。
He called Peter.Andrew, James, John, Philip, Mary Magdalene, Mary and Martha, Salome, the Samaritan woman, and so many more people.
イエス様はペテロにも、アンデレにも、ヤコブにも、ヨハネにも、ピリコにも、マグダラのマリアにも、マリアにも、マルタにも、サロメにも、サマリア人の女性にも、その他たくさんの人々にも飯を与えられました。
He trained them as a community of 12, 60, 70, 120, and he sent them out in pairs, never alone, in pairs, to bring God's vision in tangible ways into the lives of other people.
イエス様は彼らを教え、訓練し、12人、60人、70人、120人と役割とサイズの異なる弟子のコミュニティを作り、彼らを一人二人一組にして神のビジョンのための働きに送り出されました。
Because we often think only of our call personally or individualistically, we often link the idea of call with what our job in life is supposed to be, or what our role in the church is supposed to be, or what our gift from God is.
私たちはよくイエスの召しについて考えるとき、自分に対する個人的なものとして考えてしまうのです。じゃあ自分はどんな仕事に就くべきかとか、教会の中での自分の役割は何かとか、自分には神様からどんな賜物が与えられているかということを考えてしまうことです。
That is an important part of our call, and it is personal, and we are going to learn more about that in January to March.When we talk about being empowered by and sent with the Holy Spirit.
もちろんそれらも私たちに与えられている召しのうちの重要な部分であり、召しというものの個人的な側面です。ただこの部分に関しては年明けの1月から3月に聖霊に力づけられて出ていくという3つ目のテーマの時により深く学びます。
But before that and more important than that, our primary calling is to Jesus, by Jesus,For Jesus. And that calling is collective.
しかし私たちに与えられているまず第一の召しはイエス様から与えられているものであり、イエス様にもっと近づくことであり、またイエス様のために生きていくことなのです。そしてその召しというのは個人的ではなく共同のもの、つまり一人でではなくコミュニティで一緒に応えていくものです
。Which includes so many more people living together and working together in that vision. And Levi is called to gather more people to receive the call too. It's very collective in nature.
そのことは今日の箇所からも分かると思います。レビが召し入れられた神のビジョンというのは数え切れないほどたくさんの人々が共に働くことで成し遂げられているのです。そしてレビはそのビジョンの中にさらにもっとたくさんの人が招き入れられていくようになるために召されたのです。イエスの召しというのはそもそも第一にコミュニティに向けられているものなんです。
Now look again at verse 29. It says this, Everyone sat at a table together.
今日の箇所の29節後半を見てみるとこう書いてあります。主税人たちや他の人たちが大勢共に食卓についていた。
Church, everyone, every single one.
大勢が集まって共にみんなで食卓についていた。
Do you think they were done changing and never wrestled with sin anymore? No.
そこに集まっていた彼らはイエス様と出会ったことで完全に変えられて、もう罪に悩み苦しむなことが一切なくなっていたのでしょうか。そんなことはありません。
Do you think they were all immediately spiritually mature and ready to leave the churches? No.
彼らはみんなすぐに霊的に成熟し、教会を導けるような存在になったのでしょうか。そんなこともありません。
Do you think their lives were still messy in many ways? Yes.
彼らの人生はまだボロボロだったでしょうか。もちろんそうです。
Do you think that they were all at different points in their journey of belief and surrender to Jesus? Yes.
彼らの信仰の旅ではみんなが全く同じような道を同じように歩んでいたのでしょうか。そんなことはありません。
If this weren't true, the Pharisees wouldn't have been offended and confused. In the world of the Pharisees, they thoughtThat the only ones worthy to sit at the table were themselves.
パリサイ人たちが気に食わなかったのは、救い主だというイエスのもとに集まっていたのが、罪深く、未熟で、ボロボロの人生を歩んでいるような者たちだったからです。救い主の食卓に座ることができるのは、清い者たちだけで、彼ら自身こそがそれにふさわしい存在だとパリサイ人たちは考えていたからです。
And as a side note, in the time and culture,Invitations to sit at tables and to share meals was not done with everyone. To do so was a statement that you welcomed and accepted the person as a part of your family, as a part of your inner circle.
ちなみに当時の文化の中では、同じ食卓の席について一緒に食事をするというのは、今私たちが考えることを気軽にするような習慣ではありませんでした。同じ食卓について一緒に食事をするということは、それだけ深い関係があり、家族同然に受け入れられていることを表しています。
So to be fair to the Pharisees, they were perceiving the situation through what they had been taught and thought was true. And even Jesus was likely taught and raised in that environment too.
なので、パリサイ人たちの肩を持つとするなら、彼らは当時の文化や社会の中で教えられていたルールや価値観をもとに物事を見て判断していたのです。イエス様も例外ではなく同じようにそのような文化や価値観の中で育てられていました。
But look at the picture. Where was Jesus? He was at the table.
ただそのイエス様はどこにいたでしょうか。食卓の席についています。
And with whom?With Levi and with his friends, all of them, every one.
誰とでしょうか。レビと、レビの大勢の友人たち、つまりみんなとです。
That's the third and the final point. Jesus' call is for everyone.
これが今日の最後の3つ目のポイント。イエスの召は、すべての人のためのものである。
Not everyone will respond and receive the goodness of that call.But Jesus does make the call to everyone nonetheless. And he has a place ready at his table for everyone.
必ずしも全ての人がその召しに答え、祝福を受け取るわけではありませんが、それでもイエス様は全ての人を召し、全ての人のために主の食卓の席を用意しています。
The call may come in different ways too, and you can probably find your own calling in one of these Bible stories.
またその召しは人それぞれに違った形で示されます。これから挙げるものの中に皆さんの経験と重なるものもきっとあるかと思います。
Jesus' call may be an individual one, like to Levi or the Samaritan woman, who were in the middle of doing what they always did when Jesus approached them and called them.
今日の箇所に出てきたレビだったり、またサマリア人の女性のように、ある人たちにはなんてことのない日常の中でイエス様の方から近づいてきてくださり、呼びかけてくださり。
Jesus' call may be through a family member, like Andrew bringing his brother Peter to meet Jesus, the Lamb of God.
またある人には アンデレが弟のペテロをイエスのところに連れて行ったように、家族や兄弟、姉妹を通して飯が与えられます。
It might be through a friend, like when Philip invited Nathanael to come and see this Jesus.
またある人には、ちょうどフィリポが友人のナタナエルをイエスのところに一緒に来るように誘ったように、友人を通してイエスの飯が届けられます。
Or even maybe through a group of a whole group of friends or family who come to faith, like Peter, Andrew, James, and John, who all responded to Jesus' call together.
またはペテロやアンデレ、ヤコブやヨハネたちのように家族揃ってだったり、友達のグループで一緒にイエス様の飯を受け答えるというケースもあります。
No matter how the call comes, Jesus makes one thing clear: it is extended to everyone.
イエス様からの召しが届けられる形は人それぞれ違うかもしれませんが、一つだけはっきりしているのは、イエス様からの召しは全ての人に差し出されている。
Number one, Jesus is the one who calls us.
一つ目、私たちに召しを与えられるのはイエス様です。
Number two, Jesus' call is both collective and personal.
イエスの召しには共同のものがあり、また個人的なものがあります。
Number three, Jesus' call is for everyone.
イエス様の召しは全ての人のためのものです。
There is so much more that we could learn about this, and honestly, 3 months isn't even enough.
正直言えばもっとたくさん学びたいことはあるんですが、この3ヶ月間という短い期間では全然足らないです。
But over the next 3 months, our messages will help us understand to what Jesus calls us. Number one, a call to relationship.Number two, a call to mission. Number three, a call to community. Number four, a call to leadership. Number five, a call to thrive. And number six, responding to Jesus' call.
それでも、これからの3ヶ月間、礼拝説教を通して、私たちはイエス様から私たちをどんなことに召しておられるのか、そのさまざまな召しについて学んでいきます。一つ目、関係への召し。2つ目、宣教への召し。3つ目、コミュニティ、共同体への召し。4つ目、リーダーたちへの召し。5つ目、力強く成長することへの召し。そして、またこれらの召しに対して応答することだけが、応答することがなぜ重要なのか、どのように答えていったらいいのかについても学び、それらに関する証しもいくつか。
So there you go. There's our messages for the next 3 months laid out for you. And we're going to learn how and why you respond. And we're also going to hear testimonies from people within our own church family and from elsewhere that connect with these. And you can see, actually, all of these six in today's story from Luke 5. Relationship, mission, community, leadership, and response.
この関係、選挙、コミュニティ、リーダーシップ、力強く成長すること、そして答えるということ、実はこれら全てが今日読まれたルカの福音書の5章の箇所に入っています。
Why do we respond to Jesus' call? So that we can thrive in laying foundations for new growth. New growth in our lives, new growth in our church, and new growth in our kingdom mission.
では私たちはなぜイエス様からの召しに応えていく必要があるのでしょうか。それは私たちが新たな成長のための確かな土台を築いて、人生においても、教会生活においても、また御国のための働きにおいても力強く成長しながら歩んでいくためです。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Jesus, we hear your call, and we ask you to help us answer your call.And see you bring new life in every way.
イエス様、私たちはあなたからの召しを受け取りました。そのあなたの呼びかけに応えていくことができるよう、またあなたが与えてくださる新しい命を体験していくことができるよう助けてください。
May your kingdom thrive in and through us.
あなたの御国が私たちの中で、また私たちを通して、力強く成長し拡大していきますように。
We pray in your name.
あなたの御名によってお祈りします。
主の言葉の光のうち。 Thank you.